どうも松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら2人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、我々最近はカウボーイビバップというね、1998年に放送されてたアニメの、まあ杉ちゃんは初見で見て、僕はまあ何週か見てるんですけど、まあその2人でまあお互いね感想をぶつけ合って、どういうまあね、はい、感想が出てくるかみたいなのの話をしてるんですけど、
やっと10話よ。
そうですよ、2桁にようやく行きまして、
2桁に
入りました。はい、ここまでまあ10話見てきて、杉ちゃんどうですかの、うん、まあ、全体的なこう印象としてはカウボーイビバップ、
ちょっと分かるようになってきたというか、やっぱその1話2話の時は戸惑いが大きかったから。
確かに確かに、こっからね結構
そう、う
ん、なんかキャラも分かってきて、
うん、
でお話の幅もどんどん広がってくるから、
うんうんうん、
結構ここら辺ぐらいからもうどんどん面白くなってくるっていう感じかな。
いや、ほんまにここ何話ぐらいかな、8話7話ぐらいからようやく話が分かるようになってきたというか、うん、
そうね、
うん、なんかそれぞれのキャラクターが分かってくるというか、
確かに確かに、ようやくこう、うん、準備完了って感じですね。
そうそうそうそう、でしかも、うん、漏れず、あの新しいキャラエドも今回出てきたしね。
そうね、確かに確かに。
まあ、今回は
、うんうん、まあね、ジェット先生の回でしたけど、
いや、ジェットさんの回ここまでなかったよね、こんなジェットがフューチャリングされる回って。
そうですね、まあフェイとねスパイクは、まあフェイが主役みたいな回もありましたし、スパイクはまあ当然主人公なんで、
はいはいはい、
まあそういう話はありましたけど、ようやくこのねビューバップ号のなんていうか屋台骨というか、お父さん的な感じのジェットが、うんうん、ようやく主役の回が、まあ、第10話にして、
うん、コナンでいうところの阿賀瀬博士がの注目回みたいな
確かにね
なんかその感じよね。だから、あ、こういう過去があったんだっていうのが、
うん、わかる回でしたね、
うん
うん、じゃあまあ早速その本編の細かい話はこの後やっていきましょうかね。
はい、
はい、というわけで、今回見ていくのはカウボーイビバップ第10話です。サブタイトル、はい、杉ちゃんお願いします。
はい、第10話ガニメデ墓場です。
はいね第9話のさ、次回予告見ました、うん、第9話の最後についてる10話の次回予告
飛ばしてしまった。
あー、そうなんですね。
どうなった
次回予告がね、まあフェイがまあナレーションしてるんですけど、
はいはい、
なんていうか、いわゆる演歌の前工場ってあるじゃないですか、なんか、
はいはい、
男なんとか心を込めて歌いますみたいな、
あー、はいはいはい、
うん、それ的な感じで今回の話を、ガニメデ墓場男ジェット心を込めて歌いますみたいな感じの
ぴったりやんか。
だから、まあ、今回の、まあ、裏テーマみたいなのは、演歌って感じでしたね。
演歌やね。
演歌、何は節みたいな。
いやー、まさかジェットにこんな過去があったなんて。
ね、まあ、なんというか、まあ、元警官で、今、賞金稼ぎ。で、まあ、スパイクとかとつるんでやってるっていうので、
うんうん、
まあ、何かしら訳ありだろうなとは思ってましたけど。
まあ、うんうんうんうん。
とはいえね、まあ、
とはいえ
思った以上の、こう、結構、こう、深い過去があったなっていう感じの回でしたね。
うんうん。
まあ、ちょっとざっくりとあらすじを紹介しましょうかね。
はい。
はい、カウボーイビバップの公式ページのあらすじを、紹介させていただきます。
はい、
ある日突然自分の元から去っていったかつての恋人アリサのことを昔馴染みから聞かされたジェットは一人で故郷ガニメデに向かう、
うんうん、
ガニメデに到着しアリサと再会したジェットだったが、アリサには新たな恋人リントがいた、だがリントは賞金首だったのだ というね、お話ですね。
いやー、いや、まあちょっと今回言いたいことはいっぱいあるけど、
はい。
何から言おうか。
いや、もうまず、
もう一番本丸から言っちゃうと、
はい。
もうネタバレ丸出しでいくと、最後、ジェットは、その昔の恋人であるリンとの今彼である、
うん、あ、恋人のアリサね。アリサの今彼のリンと。
あ、
ちょっと名前がね。
元彼、アリサの今彼リンと追いかける。
そうだ ね。まあ、その、賞金首だからっていうことでね。
そう。で、最後、うん、ジェットは、その、アリサを守るために、リンと逃がすんじゃないかなと思って。
まあね、その、こう、見逃すというか。
そうそう、見逃しちゃうんじゃないかなと思って。
うん。
で、そのことは、
あ、スパイクも。
スパイクも疑ったというか、一瞬そう思ったというか。
うん、逃がすんじゃねえのか、みたいなやりとりありました、ね。
そうそうそうそう。あったから、うん、あ、逃がしちゃう、見逃しちゃうんじゃないか。
と思ったら、けど、うん。
見逃さなかったんよね。
うん。
いやー、あれ、松さんどう思った？スパイ、あ、そう、ジェットはやっぱり見逃さないと思った？
あー、でも僕もなんか最初見たときは、うん、まあ、そのスパイクとのやりとりもあったし、
うん、
まあなんか確かに見逃すのかなとは思ってましたね、僕も。
うんうんうんうん。
うん。なんかそこのやっぱ、ジェットの優しさがそういう恨みに出るみたいな回なのかなと思ったら、まあ、そこはなんかやっぱジェットが、うんうん、まあどちらかというとこう、過去にキリをつけるみたいな回だったんだなっていうのが、最後。
いやー、そのね、最後のキリをつけるっていうのも、面白かったよね、うん、今回。
まあね、こう、まあ、今回のお話のメインで言うと、まあその、うん、ジェットと、まあジェットがまあもともとガニメデにいて、
はいはい。
でまあ警察官をやってたんだけれども、まあそこでまあガニメデにいた時に、まあ付き合っていた彼女のアリサが、まあなんというかジェットの元からある日突然去っていってしまったっていう。
うんうんうんうん。
で、あの時計を残してね。
うんうんうんうん。
うん、でもなんかそのことが、まあ、ジェットにはまあ、なんていうか、腑に落ちなかったっていうか、なんか、不思議と悲しくなかった、みたいなこと言ってたじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん。なんか虚無だけが残ったみたいな。なんかそれの、はいはいはい、まあ、理由というか、どうして、まあ、アリサがジェットの元を去っていったのか、っていうところを、まあ、紐解いていくっていう、最終的にそういう話になったのかなって感じでしたね。うん。で、まあ、最後の方のまあ話になっちゃいますけど、ね、アリサが言うにはやっぱ、こう、ジェットの元にいると、なんというかまあ、ジェットに守られているだけの女になってしまうっていうか。
言ってました、言ってました。
うん。ジェットは常に正しくて、自分はそれについていくだけっていうのが耐えられなかったっていうふうに言っていて。
うん、うん。
なんかまあ、自由が欲しいって言ってたけど、まあその自由を求めた結果、今、なんかお金に困ってて、彼氏は賞金首で、みたいなことになってるから。
はいはいはい。
切ねえって感じですよね、これもまた。
いや
ー。で、やっぱりまあジェットも当然ね、そのアリサのことを考えてなかったわけじゃないじゃないですか、その当時付き合ってた頃もね。
うんうんうんうん。
で、まあ、ジェットなりに、そのね、アリサのこと大切に思ってたからこそ、ずっと守っていたっていうところで、やっぱそこのすれ違いっていうのは、もう、なんていうか、避けられないっていうか、なんかもう、何の話をしてるんだっていう、なんかもう、なんだろうな、現実じゃんっていう、感じですよね。最初まあバーで会うじゃないですか、アリサとジェットがね、うんうんうん、でまあなんかなんで俺の元去っていったんだみたいな話をして、でもそこではアリサをはぐらかすというか、なんかそんなんだからあなたの時間は止まったままのよみたいな、
はいはいはいはい、
言うじゃないですか。でまあそのリントがまあ賞金首だっていうことが分かって、まあ追跡があって、で最後の最後その来ないでって言って銃口を向けたところで、ようやくその本音が聞けるっていうのもまた切ないシーンでしたね。 どうでした、あのなんかこうジェットとアリサのやり取りというか、なんか自由を求めて行ったけどっていうところは、スギちゃん的には
最後のとこでしょ、あの港というか、そうそうそう、海辺の場面で、
うん、
いやちょっと僕には複雑すぎて分からなかったから、なんでジェットから去っていっちゃったのと思ってて、まさに演歌だな本当に演歌よ。
そう、やっぱ確かに確かに、うん、演歌って分かんないもんね
もう分かんない、分かんないね、あの深さが、
うん、
経験が足りないのよ、人生経験が、
うん、なんか分かんないけど、やっぱその感情はね伝わってくるというか、
うんうん
うん、
いやごめん、その演歌で思ったけど、やっぱりこのアニメっていうか、ある程度そういう歌のジャンルっていうのを意識してはんのかな。
そうですね、なんか特にこのなんだろうな、6話7話ぐらいからの数回っていうのは、
うん、
結構そういう各ジャンルの歌に結構フォーカスした話は多いですね。まあ、あのヘビーメタルの話があったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、今回は演歌だったり、まあ、エドが出てくる回は結構テクノっぽいというか、なんかピコピコしたゲーム8ビットの音楽みたいなのが、まあ、全体的にかかってたし、
あ、
うん、
なんかでしかもそれを入れるのが次回予告とかでのそういう小ネタが挟んでるってことよね。
そうですね。
うわ、深いね。
ね、8話、はいはい、金星の花粉がっていう話。
はいはいはいはい。
回はオルゴールの音がやっぱり効果的に使われてたりとか。
なるほど。
うん。
あ、はい、なるほどっていうか、そうやったね。
うん。まあ、もうちょっとさ前に遡ると、死なない少年、年を取らない少年が出てくる回では、ブルースハープ、ブルースのハープの音が結構かっこよく使われてたりとかね。音楽のジャンルと、まあ、話の流れっていうのが、まあ、ちょっとリンクしてる感じはありますね。
ねえ、なんかすごくリンクを感じざるを得ないよね。
うん。
まあ、これは松尾さんによるのはわからんかったんやけど。
うん、いやいやいや。で、まあ、その、いろんなジャンルの音楽をね、その菅野陽子さんが一人で作ってるっていうのはすごい話で。
それちょっとすごすぎん？
そうなんですよ。びっくりなんですけどね。
え、ちょっとゴーストライターいるんちゃう？その一人で
やってる？いやー、これがね、天才なんですよね、やっぱり。
天才やね、それ。
まあ、いろんな音楽勉強されてるってことだと思うんですけど。あと、ま、今回で言うと、その、テーマは演歌で、まあ、そういう演歌っぽい小ネタとかはやってましたけど、実際演歌は流れてないですからね。
オマージュってことですよ。オマージュしてるというか。そう、
雰囲気だけというか。
なるほどね。
うん。また、港町っていう設定が今いかにも演歌っぽいというか、錆びれた港町。
なんで演歌ってあんな港が多いんやろ。
何なんだろうね。やっぱなんか、日本の原風景なのかな。
なるほどね。うん、そんなのがあるんかな。
なんかその、ね、ガニベデってさ、木星の衛星、うん、なのかな。確か木星だったかな。で、まあ実際あるじゃないですか、ガニベデって星が。
あ、あるんや。いや、なんか名前なんとなく聞いたことあるけど、でもここになんか出てくるから、あれにし、な、何やったんやろと思っててんけど。
実際あるんですよ。ガニメデっていう、まあ、木星の衛星があるんですけど。なんかその、木星の衛星がその、錆びれた港町っていうのも面白いなっていう。
いや、そうやね。面白いね。
うん。で、なんか、やっぱ火星とかがさ、すごいなんか中華街っぽい感じで栄えてたじゃないですか、カウボーイビバップで言うと。前の回で言うと、やっぱ火星が今なんかホットで、そっからちょっと離れてるから錆びててんのかなみたいな。
なあ、やっぱね、このアニメその SF 宇宙プラス音楽
はい
の3段階のテーマ設定というか、
うんうんうん、確かに。で、やっぱりこの カーボーイビバップの監督をやってる渡辺慎一郎さんっていう人が、まあ、あの有名なアニメの監督さんなんですけど、結構まあこのカーボーイビバップがまあ出世作みたいな感じで、ですごいね、自分の作品の中に音楽をよく取り入れられる人なんですよ。その音楽と物語がリンクするみたいな話がすごい多くて、例えばサムライチャンプルーっていうアニメとかもやってるんですけど、
それは聞いたことだね。
時代劇でチャンバラ劇なんですけど、BGM がめちゃくちゃ現代のヒップホップっていう、すごいね。
あ、そういうのが得意な人なんや。
そうそうそう、なんかそういうヒップホップ的なノリで時代劇をやるっていうやつだったんですよ。
へ
ー。あと最近だとキャロル&チューズデーっていうアニメとかもやってたんですけど、それはまあ、ジャズかな、なんかそういう楽器を演奏する人の話とかもやってたりとかして、直接的に音楽をやってる人の話っていうのもやるし、
うん、
その BGM で音楽を使うっていうのもやるっていう感じですね。
ほほ
う。感じで。あとまあ、ちょっとこれで、ちょっと喋りすぎなんですけど、まあこの菅野陽子さん音楽で渡辺慎一郎監督っていうので言うと、
はいはい。
このカーボーイビバップを作る前に、マクロスプラスっていう、まあアニメを作っていて、その、まあ、マクロスっていう、まあ、ロボットアニメのシリーズがあるんですけど、
うん、
それがもともとあれなんですよ、結構音楽と物語が密接に結びついている作品で、
ほうほう、
そのなんていうかな、まあ、これもめちゃくちゃ説明が難しいんですけど、
うん、
これもそのロボなんていうか SF 的なそのロボットアニメの戦いとかがあるんだけど、その劇中の中に出てくるアイドルの歌とかがすごい物語の重要なキーになってるみたいなアニメなんですよ、マクロスって。すごい変な設定なんですけど。
え、松尾さんもそのアニメ見たん？
そうそうそう、マクロス僕結構好きで、
へー、
よく見てるんですけど、それの、まあ、シリーズの中のシリーズ3作目か 4作目のマクロスプラスっていう作品を渡辺慎一郎さんが監督で、で菅野陽子さんが音楽っていうタッグでやっていて、
うんうん、
でまあそこで、まあ、お二人は出会って、まあ、その何年後かにカーボーイビバップでもう一回一緒に仕事をするっていう流れなんですよね。
そのプランでなんや。そこが初めての二人の、なんていうの、
うん、ファーストコンタクトというか。でまあそのマクロスプラスももともとそのマクロスっていうシリーズ自体が音楽とお話っていうのがめちゃくちゃ密接にリンクしてる話だし、でまあもともと渡辺監督もそういうのが好きな人だから、すごくその音楽っていうのが物語にめちゃくちゃ絡んでくるんですよ。
なるほど。
そう、まあ具体的に言うとマクロスプラスはなんかそのバーチャルアイドル、 AI が作ったバーチャルアイドルみたいなのがめちゃくちゃ世界中で流行っていて、でもなんかそのバーチャルアイドルの歌を聴いた人が洗脳されるみたいな話なんですよ。
はあ、なんかすごい話やね。
そうそう。でまあその人が洗脳されるバーチャルアイドルの歌っていうのを菅野陽子さんが作曲されてたりもするんで、やっぱそのそういうなんていうかな、音楽の力で物語をより面白くするみたいなのはやっぱこの二人のタッグっていうのはすごい、なんていうか協力タッグっていうかね。
松尾さんのまたその深い趣味が、趣味というか知識が、
いやいやいや、なんかそういうね、結構ちょっとちょうど音楽と物語っていう話が出たんで、結構確かに、
ね、さすがでございます。
いやいや、ありがとうございますあとまあもう一つちょっと話してもいいですか？もう一つで言うと、エドがまあ前回から出てきてましたけど、
はいはい。
まあ今回もちょいちょい出てくるじゃないですか。なんか、ビバップ号で釣りしてたりとか、なんかふにゃふにゃフェイにね、付きまとったりとか、
してましたけど。はいはいはい、してました。
うん。なんかジェットの方の話が重い分、やっぱフェイがちょっと、 話をちょっと軽くしてくれてて、見やすくしてくれてるっていうのは結構ある、あって、まあ、今後も結構そうなんですよ。
うん。
あの、話のメインの話が重ければ重いほど、エドが結構救いになるんですよね。
あー、そういう意味も、うん、そういう、なんていうの？役割も担ってくれてたんや。
そうそうそう。だからまあ結構このタイミングで出てきたのかもしれないですね。
はあ。
今後結構その各キャラクターの過去とかにフォーカスする結構重めの話が出てきたりもするんで。
うんうんうんうん。
まあそういう時のちょっと避難所というか一種のオアシスとして、エドと、あと犬のアインがいるっていう。あの一人と一匹が結構救いになるんですよね。
あのエドがうまく緩和させてくれる。
そうですね。はい、というわけでエンディングです。
はい
はい。いやいや、まあ結構渋い話でしたけど、
うん、
どうでしたか、スギちゃんは。なんか喋り足りないこととかありますか？
いやー、やっぱ縁かよ。やっぱね、深いところは理解できないけど、まあなんとなくっていう感じやね。
うん。でもなんかやっぱりこう、なんだろうな。まあ完璧には理解できなくても、やっぱこう感情は伝わってくるというか、なんか雰囲気で泣けるみたいなのもありますよね、やっぱり。
いや、そうだね。
やっぱ演歌って、なんかすげえなって思うもんね、たまに聞くと。
たまに聞く？
いや、なんか歌番組とかさ、なんかあの NHK でやってるような歌番組とかさ、なんかたまに見ると演歌の人とか出てきたりするけどさ、やっぱ単純に歌声、の力すげーとかって思ったりする。
力すごいね。
というわけで今回はこの辺にさせていただきたいと思います。はい、この番組面白かったよという方はぜひフォローをお願いします。あとあの X のアカウント、旧 Twitter ですね、もありますので、そちらもよろしければフォローをお願いします。そして番組へのお便りは、初見ラジオ @gmail.com もしくは X の DM の方にお願いします。
はい、
はい、というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。